ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。先生、まあ、2回にわたり直感のお話で続きましたけれども、はい、今回はまあ直感とちょっと違う、でもまあ似てる、ね、奇跡の命のお話をまたこれシリーズ化してますけれども、ね、いろいろと教えていただきたいと思います、
は
い。
まあ、ある赤ちゃんのお話なんですけども、はい、実は妊娠って予定日で40週0日っていうことで、妊娠の20週って折り返し真ん中ですけど、まだ赤ちゃん 200g とかそういうちっちゃい時ですね。でそれが19週っていう時点でうちに来た方がおられたんですよ、うん。で羊水って赤ちゃんの周りにお水があるじゃないですか。その羊水がすごく少なくて赤ちゃんがちょっと窮屈そうだっていうのをね、16週ぐらい、赤ちゃん 100g ぐらいの時からその前の先生が気づいて、
16週ってことはまだ4ヶ月
5ヶ月入ったところですね、はいはいはい。でその5ヶ月の間もう赤ちゃんがちょっと窮屈そうな、なんか水が少なくて、うん、なんかこう子宮の中で赤ちゃんがちっちゃくいるみたいな感じになってて、19週を迎えた、これはもうプー先生とこ行っておいでって言われて、でやってきたんですよ。で赤ちゃん別に何ともなくて、赤ちゃん腎臓からおしっこもちゃんと出てて、おしっこはちゃんとしてるのになぜ少ないって、うん、おしっこちゃんとしてるのに少なかったらもう破水しかないじゃないですか。破水っていうのはこう膜が破れてその下から水が出ちゃ う、
まあ、リスナーの皆様ご承知の通り、はい、この破水というのはお腹の妊娠中に入っているお水の中で、うんうん、お腹の赤ちゃんは空気で息を吸うのではなく、うん、もうお魚のようにね、
そうそうそう、
破水の中で水の中で育つんですよね。
そうそう、破水じゃない、羊水の中で、
羊水それが、まあ、破水で水が流れていって、はい、赤ちゃん出産に、まあ、入っていくわけですけど、 その羊水が足りなかった
それがもうなんか、はい、その妊娠の5ヶ月って赤ちゃん 100g の時点から少なかった、はい。でいやだけど普通発生したら気づくでしょと思うじゃないですか。その水出たら気づくでしょって、だけどそんな水出た覚えも全然ないって妊婦さんおっしゃって、はい、でもねそういうことたまにあるんですよ。お風呂の中とかそういうところでこう発生しちゃって
気づかない、
気づかないで、その後はもうちびちびとその、はい、出てるっていうね、うん。でそれ本人はもう織物とかと区別がつかなくてわからないっていうことが時々あるんです。でそういうことじゃないかなと、じゃあ発生じゃないかというふうに、まあ、うちで診断したわけですよ。でも19週でもし破水なんだったら、まず赤ちゃんはもう分娩まで絶対にもうたどり着かないことがほとんどなので、普通産婦人科の先生はみんなもう19週破水、まあしょうがないね、もう無理、諦めようっていう風になるわけですよ、うんうん。でそのまあ私も普通、まあ普通の産婦人科医ですから、はい、やっぱりそのそういう風に一瞬思ったんですけど、うん、それでその実はそのご親戚に産婦人科の先生がいます、はい。その先生もやめとけと。
でもちなみに聞いていいですか、うん、その破水はなくなっているけども、うん、赤ちゃんは元気だったんですか。
そうなんですよ。赤ちゃん元気だけど周りの水がない、でもそのもうバシャンってもうほとんどない状態に19週でなってれば、まあまあ普通はもう無理と考えるんですよ。
赤ちゃんが生きていくには難しい環境ということですね。
でも私その時に、来週もう一回来て、
あら
来週もう一回見てみよう赤ちゃんって言ったんですよ。
先生今までにもそんなお話されましたよね、はい、毎週見てきた赤ちゃんいるってね、
はいはい、でその方次の週ね、もしかして破水かもしれないからって言って、うん、車椅子をご用意されて車椅子で来られたんですよ、うん、
はい。
でそーっと乗ってみたらちょっと増えてたんです、羊水が。
ほう、
おっと羊水増えてきたぞって思って、でもまだ安心はできないよ、
はい。
でもう一回来週見てみよう、次の週もう一回見てみたら また増えてる。
あら。
で、私その時ね、
はい、
勘がこの子いけるんじゃないって思ったんですよ。でも産婦人科の常識からは真逆なんですよ。産婦人科の常識的にはもうそれもう19週破水もうほぼダメみたいなのがもう常識ですから、だけど私の中であこの子いけるかもって思ったんですよ。
破水したけれども増えてる、
はい、で高位破水っていうのがあってですね、その上の方高い位置で破水した場合はそのバシャンって出てもその後こう修復されてでチビチビは出てももう保たれるっていう様子がそういう場合があるんですよ。
保たれる、
はい、でそれかなと思って、そしたらそのお母さんたちはすごい反対されたんですよ、うん、周りには、うん、あのご家族とかにはですねもうやめときなさいと、もし何かあってねこれからこう赤ちゃんがこう窮屈なところでこう筋肉とかうまく育たなくって麻痺とか出たらどうすんのよとか肺が育たなかったらどうすんのよって言われてもうやめときなさいって言われたんだけど、その二人はいや頑張りたいと、この子がちょっとでも陽性増やしていくんだったら頑張りたいって言って、
まあ赤ちゃん自身は元気ですからね。
でね、それからね毎週来たの。
まあ
そしたら何週間かのうちに陽性普通になっちゃって、赤ちゃん自由に泳いでるのね。
諦めなくてよかった。
そうだけどまだそれ一週一週見てるから、もう毎週見てもう20何回来たからうちに、
うん、
でその毎週毎週見てって、で毎回こう車椅子でやってくるわけですよ。
遠方からですか？
遠方隣あたりの県からですね。
ああ、そうなんですね。は
い、でこうご主人が車椅子を用意してくる、うん、車から降りたらもう車椅子で来られるんですけど、で毎回ちょっと見ていって、でもどっかで実はちょっと昨日の夜コップ一杯分ぐらい水が出たみたいな。だからやっぱり破水なんですよ。
ちょっとずつ出てるわけですね。
バシャンって出る。でもまた修復される。
でも出るごとにお母さん本当不安だったでしょうね。
でも、
はい、
ちゃんと涼水の量は十分あって赤ちゃんも自由に動いてて、でも赤ちゃんあんまり蹴らないでねって、また破れたら困るからって、うん、っていう感じだったんですよ。でもこんな風に持たすっていうのは普通ありえないんです、産婦人科だと。まあ破水だと思って本当に持たすんだったら入院してって思うんですけど、まあ、その方のそのご本人たちの意向もあって、でそのままこう、まあ、こう外来で見てたんですけど、もうこれはこれ以上は無理だなと思って、
はい、
で近くの大学の教授に相談して、それぞれの教授にも先生怒らないで聞いてねって言って、で実はこういう方がいてって言ったら、いやよくその状態から妊娠継続を決意して、しかもそれをそういう持たせ方するなんて奇跡みたいなもんだねって言って、
破水し続けながらも
そんな聞いたことないわみたいな。でもいや私怒られると思ったんですよ、
はい、
大体産婦人科医としてその常識に反することをしてと、さあその先生はね笑い飛ばしてくれたんですよ。
よくやったね
よくやったねって言われて、でも先生もう私これ以上無理ですって、あの管理をきちっとしてくださいって。
その時点で何ヶ月ぐらいだったんですか？
それが7ヶ月で、そこからはその大学に入院させていただいて、うん、それ で結局ね10ヶ月で産んだの。
ちゃんと10ヶ月間は羊水保ってたんです ね。
めっちゃ可愛い子。
いやー
今もう何歳かなになって、あれ3歳4歳5歳、まあ、うんなって、もう本当に元気な子
よかったですね。
本当にだからあの時に、まあ、まあみんな大反対っていう感じだったんですよ。で私が羊水ちょっと増えてきたんじゃないって言ったのが、あの両親に火をつけたんでしょうね。
もしかしたら
絶対行く、うん、頑張るってなって、
それ毎週通われたのもすごいです、
はい、すごいんですよ。
で先生もそこにちゃんと付き合って、
はい、
しっかり毎週見ていらっしゃる、はい、そんなもう暇な先生じゃないじゃないですか。
いやいやいや、でもやっぱ赤ちゃんを見るのが仕事だし、赤ちゃんを見るのが嬉しいので。
これね先生、羊水って実際には増えていくものなんですか？
羊水はね赤ちゃんのおしっこなんですよ、
はい、
でおしっこして、まあ、赤ちゃんがある程度飲むっていうのである程度平衡保たれるんですね、うん、おしっこしては飲む、おしっこしては飲む。だけどそのこうバシャンって減っちゃったっていう場合はこう、まあ、おしっこ増えてくる、まあ、増えてくるやつ、まあ、確かに飲むのは飲むんですけど、まあ、増えて全部飲むわけじゃないので、徐々にやっぱりこう増えてくる、その下から出る分が少なければ増えるっていうことになるんですよ、うんうん、
これも初歩的な質問なんですけど、うんうん、お母さんがいっぱい水分を取ったら、うん、へその緒からいっぱい水分赤ちゃんに行くんですか？
でもないんですよ。そうでもないんですよ。そういうふうに信じてガブガブ飲んで
飲んじゃいそうですけど、
むくんじゃってるお母さんとかいるんですけど、もうね、お母さんが飲んだからそれが直赤ちゃんに行くわけじゃないです。赤ちゃんっていうのはこれへその緒でつながれてるじゃないですか。で そのお母さんの水分がその直接はいっぱい飲んだら赤ちゃんに水が行くわけではなく、そこはね胎盤っていうやつがですね、うまくコントロールしてその水分を赤ちゃんにあげてるので、
なんか逆にその状況だとお母さんあんまり伸びすぎたらその排尿と一緒にまた破水しないかとか、なんかもう ありとあらゆる不安が、
そうですよね、だからトイレとか行くたんびにやっぱ不安だったと思うんですよ、
だったと思います。
トイレ行ってバシャンって出ないかとかですね、
ちょっと座った時にね、
うんちとか気張るとお腹うーんってなるじゃないですか、そうすると気張った時にバシャって出ないかとか、やっぱりすごい気を使ってられたと思うんですけど、
かといって水分取った方がいいのかなとか、まあいろいろ考えてしまいそう。やっぱり
あの素人感覚で考えられるとは思うんですけど、本当にでもね、後から思うと本当にこれあの素晴らしいあのご両親で、そのいろんな人の反対を押し切って、はい、本当に自分たちを通してこの奇跡の子が生まれてきたっていう、ね、
先生はその見て羊水の量をまあ見てあげる以外に何かご指導はされたんですか、
う
ん
う
ん、
指導、
はい、こんな風にしてねとかこうしたらいいよとか、
いやいやそれはやっぱりちょっとでもやっぱり横になるとかこうね、うんうん、立って歩くのを少なくするとかした方がいいよって言ったらその車椅子でやってこられるようになったっていう、
でもそれも良かったかもしれませんね、はい、電車とか車ね揺られるだけでも心配だし、
はい、はい、やっぱりご主人の協力もすごかったですね。だからご主人が本当に至れり尽くせりされて、もうお前は寝とけって言ってその全てのことをしてあげてたっていう。
お一人目だったんですか。
そうです、そうです。
よかった。でもそのかけがえのない命、元気な赤ちゃん生まれてよかったですね、
はい、
いやその、まあ、親子さんというかね、はい、ファミリー今後どうなったのかななんてちょっと興味がありますね、はい、また次週、はい、続きを聞かせていただきたいと思います。
はい、わかりました。
今週も奇跡の命についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。